ルカの福音書を開いてください。15章ですね。今日は15章です。でここでの主題は恵みへの招きですね。この前は食卓への招きっていう題でした。食卓への招き、食卓に招かれるっていうことは交わりに招かれるっていうことを勉強しました。そしてその交わりは病人とか貧しい人たちをも受け入れる開かれた交わりであって、人を排除するような閉じられた交わりではないことも学びました。そして今日はですね、病人とか貧しい人ではなくて罪人とか主税人とかそういう人たちが食卓に招かれているというところを見ていきたいと思います。彼らはパリサイ人たちの考えによると決して食事を共にしてはいけない種類のグループでした。罪人なわけですね。でこの15章はこの罪人を受け入れる恵みについて語られているわけです。そしてまたその恵みを退けることについて書かれています。それでは早速本文に入ってみたいと思います。さて主税人罪人たちが皆イエスの話を聞こうとして身元に近寄ってきた。するとパリサイ人律法学者たちはつぶやいてこう言った。この人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にする。主税人や罪人がイエスの御言葉を聞きに近寄ってきて、そしてそれから食事をしています。パリサイ人の発言からそれがわかります。これはちょうどザーカイのような改心があったように思われます。御言葉を聞いて神の愛と恵みに触れて自分の悪い行いを悔い改めたんだと思うんですね。ザーカイは主をご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますと言いました。そしてイエス様がこの家に救いを訪れたと言ったんです。ですからここでも彼らは救いの喜びに満ち溢れていたわけなんです。イエスも同じでした。彼らが悔い改めて救いに預かったことを一緒に喜んでおられました。そしてその中にあって彼らが食事を一緒に持っているわけなんです。この前のパリサイ人の指導者の家における食事と比べてみてください。イエス様がその食事に招かれたわけなんですけれども、そこではイエス様の一挙一動が監視されていました。そしてイエス様がすることなすことすべて否定的に取られ批判的に受け止められ上げ足を取られていきました。そのような中で楽しく食事はできないですよね。イエス様は今ここで罪人と主税人と、いわゆる普通の人たちと言い換えることができるかもしれませんが、そういう人たちと食事をしてですね、さほど心地よかったと思うんですね。けれどもイエスについてきたパリサイ人がいたみたいです。この前は立法が、この前はこのパリサイ派の指導者の家からイエス様が立ち去られて、で大勢の群衆がついてきて、でその中にですね、おそらくこのパリサイ人一部含まれていたんだと思うんですね。でそのパリサイ人たちがこのイエス様が罪人たちを受け入れて食事をしていることについてつぶやきました。でこのことがこのことをイエス様は問題にされて3つの例えをこれから始められるわけなんですね。パリサイ派の考えはどのようなものかといいますと、外側の汚さが内側の汚れになるというものです。例えば道端で罪人というふうにその罪人という範疇の中に入っている人、また主税人とかですね、遊女や異邦人とかすれ違うとします。でそこで肩が触れてしまいました。そしたらですね、家に帰ってですね、この 水で洗う清めの儀式を行わなければいけないわけなんですね。彼らはそこまで気をつけていたわけなんですけれども、私が小学生の時にいじめられていた女の子がクラスにいたんですね。でその子が触れたものっていうのはみんな汚いっていうことですね。でまたその人に触れたらですね、菌がついたっつってですね、他の人にこうタッチしなければ移っていかないっていう、まあ、もうゲームのようになってましたね。まあ、私もその中に加わってたので、クリスチャンになってしばらくしてそのことを悔い改めたんですけども、でも今のレベルなんですね、このパリサイ派の考えというのは。わかりますか、その気を実際に触ること自体が外側のものがこの内側 この実質となっていくっていう信仰だったんです。で次見てください。そこでイエスは彼らにこのような例えを話されたですね。このつぶやいている、腹を立てている、その態度、心の状態を指摘するためにイエス様は3つの例えを話されます。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。羊飼いが迷い出た羊を探しに行く例えです。これは当時の社会ではありふれた光景ですね。ちょうど私たちがスーパーマーケットとかデパートで迷子の放送があるっていう風なありふれた光景です。羊はよく群れから迷い出ます。迷い出るだけだったらいいんですが、戻ってくるような習性を持っていません。自分が辿った道っていうのがわからないんですね。そして迷い出るっていうことは非常に危険、命を取られる危険性が十分あるわけなんです。崖から落ちてしまうかもしれないし、何よりも狼に食べられてしまうかもしれないんですね。そこで羊飼いは夜に羊を守るために茨で作った囲いを持っていました。でその囲いの中に羊を入れて、そして囲いの入り口になるところにその人は寝ます。ですから、敵が来た時にその、まあ、存在、まあ、狼とかですねはその羊飼いを乗り越えていかなければいけないことになるわけですね。ですからイエス様が、私は羊の門です、私の前に来た者は皆盗人で強盗ですって言われたのはその意味なんですね。羊の門っていうのはそういう意味です。けれどもこの例えの中では、その羊飼いが囲いの中に羊を入れているときに100匹いるはずなのが1匹足りないっていうことに気づいたわけです。そこで多分その門に漆喰をしてですね、99匹を残してその1匹を探しに行ったわけなんですね。そしてこう大喜び見つかってですね、大喜びで担いでお金たちを集めて見つかったっていうことを伝えたわけです。でこれはもちろんイエス・キリストと罪人たちとの関係です。羊飼いがイエス様であり、いなくなった羊が罪人です。で罪っていうのは神と自分を切り離すものであり、罪人は神のおられるところからいなくなったという意味ですね。イエスは彼らを探して見つけることができたから、今ここで彼らと食事をとっているんだということ。で次見てください。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。先ほどから強調されているのは喜びですね。いなくなった羊が見つかったら大喜びするというのはごくごく自然な反応です。まあ、私たちはなかなかそれが共感できないかもしれませんが、例えば迷子になった子が見つかったら大喜びですよね。そのような、ごく当たり前の反応なわけなんですね。ところがパリサイ人たちはどうですか。つぶやきました。 そしてここでは喜びが天にあると書かれてますよね。天にある、つまり天の思いは喜びなんですね。つまりパリサイ人たちがつぶやいたということは、彼らの心が天の心と調和していないということなんです。彼らの行いではなくてですね、その心が天の思いと調和していないということです。そのことが調和していないんだよということ、そのことをですね、イエス様は暗に示されているわけですね。彼らの反応がいかに不自然であるかということを暗に示されているわけです。で、これと同じことが次の例えにも書いてあります。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ、家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。女の人が銀貨を探す例えであります。この銀貨、新改訳の脚注下の方を見ますと、ドグラマっていう貨幣の単位です。
ドラクマ
そうですね、すいません、ドラクマという貨幣の単位ですね。でこれは1日の労働賃金のデナリというのがありますが、それよりもやや高い単位です。ですからこの女性は1日分の食料というか生活の糧がなくなってしまったから念入りに探したということも言うことはできます。あるいは10枚の銀貨がですねネックレスになっていて、それが結婚指輪のような代わりをしていたという考えもあるんですね。でそれで彼女が一生懸命探していたというふうに言うこともできますね。で当時の家は土が固められた床を持っていたので、雑草とかが生えていたりしました。で今のように何ですか、きれいに平らではないわけですよね。また窓が小さく窓が小さくあるので、床の方が暗くなっているんですね。ですからここで見てください、明かりをつけて、そして履かなきゃいけないんですよね。そのことがここに書かれているわけですけども、まあ現代風に言ったらコンタクトレンズをなくしてしまったっていう感じですね。わかりますか、執拗に念入りにですね探している姿がここに現れているわけなんです。そしてどうですか、その自然な反応として喜びがあります。次見てください。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ですね。私がこのメッセージを作っていたときに電話がありました。実はですね、数日前に財布を落としてしまったんですね。で、交番に届けてですね。で、これをちょうどですね、この女の人のところを作っていただき。大喜び、わかりますね、本当に嬉しいですね。皆さんも分かってくれると思いますけれども、当たり前の反応です。そしてまたここでも神の御使いって出てますね。わかりますか、御使いというのは神に奉仕している、神に仕えている存在であります。ですからこのまた天ということでありますね、神の思いと、または天にある思いと、このパリサイ人たちのつぶやきというのが対照的に描かれているわけで、イエス様はそのことを暗に示されているわけです。どんどん暗に示されて、最後にグサッとこういくわけなんですけれども、それは後で見てみたいと思います。でこの2つの例えはイエス様が私たちを探すことが前面に出ていたことを見てください。探すということですね。つまり私たちがキリストに出会う前からキリストは私たちを探しており、私たちを見つけようとされていたということです。でこの前の出エジプト記の学びを思い出してください。同じような神の働きがありました。イスラエルが奴隷状態で苦しみ叫んでいるときに、神はその叫びを聞き、彼らをご覧になり、その痛みを知っておられました。彼らが主を信じる前にその働きをされていたわけなんですね。つまりどういうことかというと、 神は御心のままに私たちを愛してご自分の主権で選ばれているということなんです。私たちが何かをしたから神が何愛してくださったのではなく、私たちの方に何の選ばれるですね、資格とか原因とかがないのに、ただご自分が願われたからですね、選ばれたということです。まあ、よく個人の例えをしたらですね、分かるかもしれませんね。子供、小さな子供が、その育て親になる人に引き取られるときですね、その親はただ哀れんでですね、その子を引き取っていくわけですけども、分かりますか？そのようにして、子供、神様が私たちを探し、見つけ出してくださったわけなんですね。ところが、ここで悔い改めるならっていう言葉が繰り返されていたことに注意してください。悔い改めには自分の意思と決断が必要になるわけですね。ところが羊にはそのような決断はできないですね。また銀貨は当然のごとくできません。それでイエス様はその悔い改めの部分を詳しく説明するために二人の息子の例えを話されます。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を二人に分けてやった。父の財産は兄には三分の二、弟には三分の一分け与えられます。そして弟はそれを父に要求しているんですが、これは時期尚早なんですね。というのは死んだ後に普通受け取るからなんです。生前にこのようにして要求しているわけですが、この父はとても寛大で二人に信頼を与えました。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。父の家における窮屈な生活に嫌気がさし、外に出て行ってやりたい放題した弟です。でこれが罪人の姿ですね。罪というのは神に反抗することです。神に反抗して、そして遠い国、つまり神から遠く離れるということです。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。ユダヤ人にとって豚は汚れた動物です。豚の世話ほどに惨めな生活っていうのはないわけですよね。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。イナゴ豆っていうのは極貧の食料であると言われています。ですからここで描かれていることは、この息子がどん底まで落ちたということですね。これが罪の結末です。ローマ書6章には罪の報酬は死ですとあります。またヤコブは欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますとあります。ビリー・グラハムが7つの滞在という本を書いたという話を聞いたことがあるんですが、それに対してですね、もう罪を許されたんだからそんなに罪を指摘することはないだろうという意見があったみたいなんですね。それで彼は次のように答えたんです。それは毒の入った瓶をラベルを貼らないで置いとくようなものであるって言ったんですね。わかりますか？ですから、罪がどのような影響を及ぼすか、破壊的な影響を及ぼすか、私たちを粉々にしてしまい、ボロボロにしてしまうかということがここに描かれているわけです。イナゴ豆も食べられないほど困窮していたわけです。そして次からですね、悔い改めの場面が出てきます。しかし我に返った時彼はこう言った。しかしが大事ですね。彼は自分が惨めであること、貧しいこと、哀れであることに気づきました。気づいたんです。でも多くの人が気づかないんですね。人はみんなそういう状態にいても彼のように気づく人は少ないんですね。イエス様はラオデキアの教会にこう語られています。あなたは自分が富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。 ですから悔い改めの第一歩は自分の姿に気づくことです。我に返りました。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。彼は我に帰った後に父を思い起こしました。父の豊かさを思い起こしました。この方向性が大事なんですね。もちろんここでの父は神ご自身であります。父なる神です。ですから悔い改めの次の一歩、それは神を思うこと、神の豊かさを考えることですね。悔い改めというとですね、単に行いを改めることのように考えがちなんですね。例えば盗みを働いていたのをやめるっていうような感じですね。でもそうではないんですよね。今からこの弟息子は父の家に向かいますが、汚れた豚の匂いがプンプン匂う姿で行っています。わかりますか？自分の行いを改めて神のところに行くのではなくて、その自分の姿を神のところに持っていくわけなんですね。ですから自分に気づいた時に神を思うことなんですね。そして自分の惨めさを思うことなんです。その神の豊かさを思う時に、その悔い改めの第二歩と言ってもいいかもしれませんね、が起こるわけです。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。彼は自分の罪を父に対して言い表しています。またここで天に対して罪を犯して、天というのが出てきてますね。ですから悔い改めの次の段階は罪を告白することですね。自分で罪のことを思っているだけではなくて、告白、口に出すというのはとても大切です。言葉にするというのはとても大切です。私たちが、以心伝心という言葉がありますけれども、分かってくれるだろうっていうのがありますよね。でもそれは本当はそうじゃないですよね。やはり言葉を、本当に自分の持っていることが一体どういうことであるかを言葉に表現しなければいけない。ですから同じですね、神に対してもね、その自分のしたことをですね、神に対して何を、本当に自分が神を傷つけるっていう言葉を使っていいと思いますね。傷つけるようなことをしてしまったかっていうことを、その告白するっていうことが必要になってきます。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。これもとっても大事ですね。彼は自分が父の祝福を受ける資格がないことを認めているんですね。自分の人生はこれから雇い人でもよい、それで十分なのだと考えているわけです。でこれ言い換えるとどういうことかというと、自分は地獄に行って当然の存在であると気づくことなんですね。自分は神の祝福を受けるに値しない、豊かになるに値しない、その報いを受けるべきなんだという認識に立つということですね。ある牧師がこう言ったんですね。多くの人が地獄にいることを私は驚きません。それは当然の報いだからです。私が驚くのは天に人々がいることです。これは奇跡です。わかりますか？人々は罪を犯し、神の栄誉を受けることはできない。そして、人は死ぬことと死後に裁きを受けることが定められているというのがありますけど、当然の報いだということが、ここで書かれているわけです。私たちはですね、人間関係の中で、私はこんなことやってしまったけれども、ちょっと許してくださいよ、細かいことは考えずにいいじゃないですかっていうようなですね、甘え、または慣れ合いっていうのを持ってるわけなんですね。けれどもそれっていうのは本当はないんです。存在しないんですね。通用しないんですね。必ず自分のしたことには報いがあるっていうこと、それを知る必要があるわけなんですね。でここまでが悔い改めなんです。いいですか？でこの悔い改めがあって、次から父親の姿が登場します。 こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。ここを直訳すると、首を抱きかかえて何度も何度も口づけしたとなります。自分の、子供いない方はですね、想像してですね、分かってくれると思いますけれども、このかわいそうに何度も何度も口づけしたですね。先ほどの羊飼いや女の人と同じように、この父も息子を見つけて自分から駆け寄っています。そうですね。けれども父は自分の家からは離れていなかったことに気づいてください。弟息子にいる遠い国には行くことはできなかったわけなんですね。つまりどういうことかと言いますと、罪は私たちと神を切り離すんですね。引き裂くわけなんです。ですから悔い改めがないと父は罪人を受け入れることができないんですね。けれどもそれっていうのは自分、また再びですね、それは自分の行いを改めたり自分を正しくするということではないんですよね。でこれとっても大切なんです。これクリスチャンになったら関係ないということではないんですよね、私もそうです、一人一人そうなんですけれども、特に調子悪い時ですね。教会来たくありません、奉仕したくありません、そうですね、私もそうですね。けれどもありのままの姿に行く、その時に父が、見てください、豚の匂いで臭いんですよ、でも首を抱きかかえて何度も何度も口で、でもその憐れみを受けるためにですね、私たちは来るんですね。私たちは神のもとに来るんですね。そしてこれが恵みですね。この汚れた私たちをありのままの姿で、どんなに汚れてたとしてもありのままの姿で受け入れてくださる、これが第一の恵みです。罪の許しです。しかしこれだけで恵みは終わんないんですね。次を見てください。息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。わかりますか、この息子がですね、話している途中に父親はですね、もう息子の話を聞いていないかのように話し始めているわけなんですね。で、次のことを言っています。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。良い着物、指輪、靴などは皆、息子の資格を示しています。しもべは靴を履くことはないんですね。けれども息子だけが履くことです。もちろん指輪もこの息子であることの印。良い着物もそうです。ヨセフがヤコブから良い着物をもらったこと、長服の着物をもらったことを思い出してください。つまりこの息子は父親から罪が許されただけではなくて、息子の地位まで戻してくださった。それだけ彼のことが可愛かったんですね。愛してるんですよね。で、私たちの神様も同じなんです。神様は私たちを愛し、ただ罪を許してくださっただけじゃないんですね。これとっても大事です。神の子供という特権を与えてくださったんですね。これとっても大きな特権です。なんでか分かりますか、神のものが自分のものなんです。神を持っている豊かさがみんな僕のものなんです。分かりますか、神持っているものって何ですか。この全宇宙ですよね。ちょっと想像がつきませんけども、ある人が証ししたときにですね、なんか日本人の人がですね、アメリカで弁護士、その人は証ししてくれた人はアメリカ人の女性なんですが、その人はアメリカの大統領になることをなんか求めてるとかですね、願いだとかって言って、本当はアメリカで生まれた人じゃないと大統領になれないんですけれども、その話は抜きにしてね。で彼女は結局何て言ったかっていうと、素晴らしいじゃないですかと、大統領の特権っていうのは、でも私たちは神の子供という もっとはるかに大きな特権を持っているんですっていう、まあ、結論だったんですけれども、いいですか。さっきのイナゴマミを食べている状態の人がそういう特権に預かることができるわけですね。だから罪を許されただけではなく、神からありのままで受け入れられているだけじゃなくて、とてつもない祝福を預かることができたわけですね。そして肥えた子牛を引いてきてほくりなさい、食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから、罪から来る報酬は死であるということはさっき話しましたが、死んでいたということですね。面白いですね。さ、あの高校の文脈から見るとそのまま読んだらですね、なんで死んでたのって話になるわけなんですけれども、そういう背景があるわけですね。そして今生き返ったと言ってます。つまり神の命が与えられた、永遠の命が与えられたということですね。そしていなくなっていたのが見つかったって言ってるわけで、さっきは見つけたって書いてあったのに、今度は見つかったって書いてますね。面白いですね。で、先ほどの羊飼い女との例えとここで同じになるわけです。次見てください。そして彼らは祝宴を始めた。で、これがさっきのイエス様が罪人と主税人と食事をしていることを表しているわけなんです。いなくなっていたのが見つかったことを大いに喜んでお祝いをしている。でこれがまたですね、神の国における宴会です。この前話しましたね。イエス様が怒られて神の国が建てられて、何が一番最初に行われるか、宴会だということです。宴会なんです。それは聖書に書かれてます。万民のために宴会を設けると、イザヤ書に書かれてるんですね。それは何の宴会でしょうか。いなくなってたのが見つかった宴会ですよ。何か私たちが一生懸命ですね、努力してですね、忍耐してですね、クリスチャン生活を一生懸命頑張ったから、はい、ご褒美ですの宴会じゃないんですって。いなくなってたのが見つかった宴会なんですね。恵みの世界です。恵みの世界です。受けるに値しないものを受けているんです。ところがですね、私たち自分のことを考えるとですね、必ずしもそういう恵みに立っていないなって思う自分を発見するんですね。それが次に出てくるところなんですけれども、それがですね、もちろんパリサイ人に対して語られていたわけなんですけれども、また自分のことを思うとですね、ああ自分もそうだなって思うわけなんですね。でイエス様がですね、ここでずーっと長く話をされていたわけなんですが、次で話のオチが来ます。話のオチがこう今までこう案に示されていてですね、そしてこう話を膨らませてぐさっとですね、結論を出されるわけなんですけれども、見てみましょう。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきた家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほくらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。怒ったんですね。これがパリサイ人の心の状態を表しています。大いに喜ぶのが当然で自然な成り行きなのに、腹を立てているわけですね。つまり父の心、神の心と遠くかけ離れていたということなんです。そして面白いことに、彼は家に入っていません。どういうことですか。神の国に入っていないということです。父の寛大さ、父の恵みの中に彼は入りたくありませんでした。恵みを拒んでいました。神の国に入れなくなる条件ってこれだけなんです。恵みを拒むこと、罪人を受け入れることに対して腹を立てることがですね、神の国に入れない条件なんですね。神の国に入れないのは自分がいかに悪いことをしたかどうかではありません。地獄に行くべき当然の者たちを天国に入れるような 神の寛大さ、恵みを欲しくないから神の国に入らないんですね。あまりにも美味しすぎる話なんですけれども、それに腹を立てるという態度がここに現れているわけです。つまり恵みの招きに応答していないということですね。で、次見てください。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことがありません。パリサイ人の姿が如実に現れています。まず神に仕えているという意識が彼らにはありましたが、父の子供であるという意識はなかった。つまり神の子供であるという意識はなかったんです。恵みによって救われた、自分は奴隷ではなくて自由人である、神の相続人であるという意識がなかったんです。わかりますか。そして戒めを破ったことがない、つまり罪人であるということがわからなかった。表向きは神が言われていることを行っているんですが、心が調和してないんですね。わかりますか。このような問題を彼らは抱えていました。さらにですね、自分の欲望を隠すことができていません。友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くださったことはありません。彼もパーティーしたかったんですよ。宴会したかったんですよ。わかりますか。外側の行いには落ち度はなかったんですけれども、心は放縦と会員でいっぱいなのですと、イエス様がですね言われたことがあります。それなのに遊女で溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、こういった子牛をほぐらせなさったのですか。自分の弟と言ってません。あなたの息子と呼んで突っぱねてますね。これも先ほどのパリサイ人の姿ですね。罪人を受け入れている、ね、ここに現れています。父は彼に言った。お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。そうですね、父は寝台を兄にも分け与えていました。いいですか。この意識がなかったからですね、彼はいつの間にか、奴隷根性と言ったらいいでしょうかね、行いによって生きていたわけです。お前はいつも私たち、神は私たちといてください。そして神のものは全部私たちということですね。この豊かさの中に預かっているということが分からなくなると、先ほどのように恵みを受け付けられなくなってしまう。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ、いなくなっていたのが見つかったのだ、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。これが結論ですね。楽しんで喜ぶのは当然ではないか。このごくごく自然なことを彼らは当然のこととせずつぶやき怒っていたということですね。ですからイエス様が食事を罪人たち、主税人たちと取っていたときに、この方の心が喜びで満ちていたんです。それは探していたものが見つかった満足ですね。イエス様はいなくなった羊を求めて今も探しておられます。で、聖霊様が執念深く亡くなった魂を探しておられるわけです。そして父なる神がご自分の家でいなくなった子供たちが戻ってくるのを忍耐して待っておられるわけですね。その心はですね、失われたものが見つかるまで、またいなくなっていたものを見つかるまでですね、満足しません。いつも辛いです。なぜならば愛があるからです。家出をしてしまった子供を親は10年でも20年でも待ちます。その辛さです。そしてその神が全ての人のために御子を送って、 その犠牲として、つまり全ての人をですね、そのように思っておられるわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちがまだこの恵みに預かっていない人たちを見てですね、この辛さに預かっているでしょうか。失われたものを探す心に預かっているでしょうか。執念深くなくなったものを念入りに探す心に預かっているでしょうか。この働きの中に入りたいと願ったらですね、どうぞ出て行ってですね、福音を述べ伝えてください。または祈って願いを求めてください。お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今こうやって見ることができましたが、本当にあなたの恵みっていうのは理解、なかなか理解できないものです。あまりにも美味しすぎる話なので、私たちは忘れてしまって、今後の自分のことを思いますと、こんなにやってるのにという思いがまだ染みついております。でも今こんなに寛大で気前がよく、そして受けるに値しないものをことごとく与えてくださる神様であることを見ていくことができました。神様、この恵みの神を私たち、あなたを信じております。私たちは信じているという言葉を使いますけれども、いつも何を信じているかということを思い起こさせてください。恵みの神を信じているんだということを思い起こさせてください。そして私たちに示してくださったこのご愛を、同じ愛を持って隣の人を愛してくださっています。周りの人を愛してくださっています。私たちの見知らぬ人、この通りで、すれ違う人をも愛してくださっています。この人は地獄に行ったら当然だって思うような人でもあなたは愛してくださっています。神様、ですから私たちにあなたの思いを置いてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。